リスナーの皆さん、こんにちは。ふるさと京都ゆめちえ元気ワクワク塾の時間となりました。パーソナリティの高島佳代子です。よろしくお願いします。この番組では、まちづくりに頑張っていらっしゃる皆様の取り組みや夢についてお伺いしてきました。いよいよ今回で最終回となります。今回は前回に続いて、若い力でまちづくりを進めていらっしゃる地域公共人材開発機構の杉岡さんをお迎えしています。どうぞお楽しみに。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたします。改めまして、今日のゲストは地域力公共人材開発機構職員の、杉岡秀典さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
次回に続きありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてまた、この、番組の、ね、タイトルにもなっていますけれども、ふるさと京都ゆめちえ元気ワクワク塾最終回が17日に、京町や室町ゆうしあんで開催されました。
いやー、ワクワク塾でだけにですねワクワクする会でございましたですね、
はい、その時の、ね、講師としてもお越しいただいて本当にありがとうございました。今回最終回の番組ということで、こう振り返りたいなと思ってるんですけれども、はい、実はこのワクワク塾番組は、1年ちょっとなんですけれども、この取り組み自体は3年かかってやっているという。
そんな長い歴史があるんですね。
はい、そうなんですね。で、2007年に、ちょっと京都府と京都新聞 の、 コンクールというか地域力再生提案コンクールっていうので、私がこう人材をこう地域のキーパーソンが大事ではないかということで、そういう方々の講座をしたい、そしてその人たちがまた外に出て、こう活躍できるような流れができないかということで、提案しまして、それ優秀賞をいただいたんですね。
そうだったんですね。
はい、それで、それを研究会という京都府が今やっているプラットフォームの形ですね、はい、そこでそういう、いろんな方々に来ていただいて研究会をして、そして、この流れが、できて今回まで続いたということなんですね。
なるほど。
で、今年は、ね、杉岡さんにも入っていただいて、
そうでしたね。私は今年からだったので、本当に今年ぐらいから立ち上がったのかと思ってたんですがそんな長い歴史があったんですね。
そしてその構想の最初の時も、これを今度さらに、しっかりしたこう、これは本当にこうその時その時一回一回参加できるような形なんだけれども、プログラムとして何かできないかということもありまして、なんかこう今のね杉岡さんがやっていらっしゃるお仕事の方にもつながっていってると思うんですけども、
やっぱり前回もお話が出たと記憶してますが、やっぱ点と点がこうやってつながっていくっていうのが、本当にこう京都という地域の特性といいますかですね、なんかすごくこうバラバラじゃなくてですね、どこかでこうつながっている、そういったつなぐ力みたいなものが多分高島さんにあるんでしょうね。
いや、でもつくづく、ね、思ったんですけれども、はい、こういう取り組みをやっていて、そういう人たちを束ねて、その上に何かこう乗っかるんじゃなくって、もう今杉岡さんがおっしゃったその通り、点と点のそれぞれの人の力っていうのが大事なんですよね。
そうですね、うん、僕大学時代にですね、指導教官から教わった言葉で、ネズミ型社会って聞いたことあるんですね。ネズミ型社会、ミミズ型社会です、ミミズ型社会ですね。何かというと、ミミズって、ちょっと例えが気持ち悪いかもしれませんけども、切っても切ってもですね、独立して生きていくんですよね。だから一つに束ねる必要がないと、まさしくおっしゃる通りで、ミミズのようにですね、例えばなんかこう綺麗じゃないんですが、本当にそれぞれがアメーバーという言い方もあるかもしれませんが、命を持ってですね、こう生きていける社会といいますかね、こういったことが多分今京都で起こってるんだろうな、そんな気がしてますね。
土もね、耕すためにもミミズ必要です
し、そうですね、ミミズ必要ですよね。
そうなんですね、はい、でその今、杉岡さんにも今回来ていただいて、また違う形でしたんですけれども、進めてきたんですけれども、感想はいかがですか。
今回あまり私ね、研究会メンバーではあったんですが、大体私の財団のイベントと被ってしまってですねほとんど参加できなかったっていうのが、正直なところで申し訳ないんですが、やっぱプログラムを一緒に作るときにですね、サロンと、講座をですね、分けながら、またその平日とまた土曜日とかですね、非常にこうバランスを考えて、つまりこちら作る側の意思だけじゃなくてですね、やはりその参加する方の参加しやすいような夜とかですね、またお昼とか分けながら、そういったところがものすごく反響という、私もいろいろ聞いておりましてですね、やっぱ参加しやすい、また次も参加したってリピーターにつながっている、なかなか今年はうまくいったんじゃないのかなっていう感じしてますね。
で、行政としてもかなり画期的ですよね。そういうね、共同というね、スタイルで ねやってきたっていうのもね、面白かったなと思うんですけども、それで月岡さんはまた、さらにそれを大きくこう取り組みとしてね、仕組みとしてやってらっしゃる、もう統括をやってらっしゃるわけですけど、そのあたりこれからまたいろいろ考えてらっしゃる。
そうですね、実はこの来年4月ですね、4ヶ月後になると思いますが、から資格が、いよいよ動き始めます。地域公共政策士という、資格なんですが、端的に言うとですね、地域公共のプロを作ろうということなんですよね。で、高島さんとかですね、NPO で活躍する人材って京都たくさんいるんですが、実は能力を証明する術がないということが我々の反省材料というか課題としてありましてですね、それを資格として作ってですね、京都から世界に向けて、発信していこうと、これは実は世界基準と実は参照性を持たせてまして、そういったものを発信していこうと思ってるんですが、それがですね、また大きな動きに今つながりかけてまして、北部ですね、京都はすごく縦に長いですよね。
で、
北部の方には綾部とか福知山、舞鶴とかですね、京丹後、伊根、与謝野、こういったところにですね、大きく五市二町の方に大学の機能とか、あるいはこういった人材をですね、送る仕掛けを作ろうと、こういった動きがですね、今実は出ております。
それはなんかすごい期待さ、大きいと思いますよ。だって北部のところね、どうしてもこう人口的にも ねちょっと減少しているということがなんか課題としてもありますし ねとってもいいところなんだけど、それをどうね、
そうなんです、
していくかっていうにはやっぱり人っていう力をね、
そうですね、まちづくりは、前回の講演会でもですね、まちづくりは人づくり、まち育ては人育てというテーマでお話しさせていただいたんですが、まさしくですね、やっぱり北部にもすごくいい人材がいるんですね。しかしながらすごく距離もありますし、京都市内にやっぱ大学が集中してますので、なかなかそれをつなぐ人がいないんですよね。そういった人材をですね、我々がちょっとお手伝いというかさせていただく中でですね、新しい法人を作りながらつないでいこうと、まさしく北部の高島さんになるぞとそんな感じの今構想ですね。
ちょっと私だと柔らかすぎるじゃあここでね、一曲挟んで、さらにこうちょっと情報もね持ってきていただいているので、それも教えていただきたいなと思います。今日、セレクトしていただいた曲は、
今日はですね、また後ほどエピソードはお話したいと思うんですが、実は同志社大学、私の出身校でありますが、そこの入学式の時にですね、全校生徒に配布している CD があります。そこに一曲昔書かせてもらったことがありまして、その効果といって私版効果じゃないんですが、カレッジソングをですね少し聴いていただければなと思います。じゃあ曲紹介いきます。シカゴプードルでフリーワールド。
いい曲ですね。
ありがとうございます。
前回の時にね、杉岡さんの、もうすごい熱く生きてらっしゃるこのまだまだ若いんですけれども、いろんなことにね、経験をチャレンジされてこられたお話はさせていただいて、もう豊かなプロフィールだったんですけど、このシカゴプードルのね、初期メンバーとしてね、もうずっと活躍されていて、
7年間ね、設立メンバーとして、引っ張ってまいりまして、今はね、私も引退いたしましてですね、残りのメンバーが僕の意思も引き継いでですね、
頑張ってらっしゃる、すごい活躍 ねされて、
ありがとうございます。
今の曲はギターと作詞 ねされていたと、そしてそういうね、なんか熱く生きてらっしゃる杉岡さんの原点はどこかなと思いながら曲をね聴かせていただいてたんですけど、とってもいい詩ですし、それはなんか
ええ、あのやっぱ私の場合原点、まあ、あのいろんなまあ大学とですね、うんうん、今あのある意味公平に仕事をしなきゃいけない状況にはあるんですが、やはり私はまあ同志社大学に入ってですね、やっぱ新島先生ですね、やっぱ私立大学でございますので、やっぱ設立の思いというものがですね非常に強くあるあの大学でございまして、まあ一言言えば良心教育、まあ良い心の教育と書くんですが、まあもう一つは人というところに引きつけて言えば、人一人は大切なりというですね、まあ言葉を新島先生残してるんですね。まさしくですね、私もやっぱ同志社大学入った時からその言葉がずっと頭にありましてですね、やっぱその人というものをキーワードに、まあ、仕事とかですね、まあ、人生をあの送りたいなと、まあ、その原点やっぱどうしてにあるのかなって感じがしましたですね。
それはなんかすごくいい青春をね、まあ、今もお若いんだけれども、一番こう大事な、ね、時代に大学でそういうことを、
そうですね、まあ、気づく人もいれば気づかない人もいると思うんですが、うん、たまたま私は幸いなことに引っかかったのでですね、
うん、でもずっとそれにつながるような活動を、あのされていますもんね。
そうですね、やっぱりあの繰り返しになりますが、街づくりはやっぱ人づくりでございますので、うん、やっぱその人ということに関してやっていったことは結果として街が良くなっていくとか、うん、まあ、ひいては国とか世界につながるのかな、まあ、自分一人ではやっぱ力が小さいんですが、まあ、まさしくつながっていく力といいますかですね、うん、そういったことがまあキーワードになっているのかなってつくづく思いますね、
うん、じゃあ今のねこの、地域公共人材開発機構のお仕事はますます力が入るかなと思いますけれども、
ポリシーを持って続けたいと思ってますね。
でそれに関わることですかね、はい、ちょっとあの情報もあるので
ありがとうございます。あの実はですね、来年早々なんですが1月の20日にですね、世界における地域公共人材と呼べる方をですね、まあ、京都日本に招聘をして、フォーラムをですね、地域公共人材フォーラムというものをあの開催することになっております。で場所はですね、丸太町にあります商工会議所の3階の講堂、はい、お時間がですね1月20日の1時から4時までになりますが、とちさこさんってですね、これも同社の OB なんですが、マイクロファイナンスインターナショナルって言ってですね、あの自分の国に送金するときにお金にすごくかかるんですよね、そういったことをですね、アメリカの中で手数料をすごく安くして、あの皆さんのハッピネスを上げていこうという活動をされている地域公共人材がいらっしゃるんですね。その方をお呼びして、まあ、我々の勉強させてもらいながら、皆さんにもですね、こういった地域公共人材って、あ、こんな人だってことをですね、見てもらえるような、まあ、そんな仕掛けを作ろうと思っております。
それはあのどなたでも参加できるんですか？
そうですね、入場無料でございまして、ただあの申し込みがいりますので、はい、また機構のホームページですね、colpu.org の方まで、はい、あのアクセスいただければと思います。
あの、まあ、こちらも長いけど地域公共人材機構とあの日本語で入れても、
はい、そうですね、
すぐに検索できますね。
日本語でも結構でございます。
もしかしたら杉岡さんでも杉岡で入れても
いろいろ、そうですね、杉岡で検索しても引っかかるかもしれませんね。
できそうな感じなんですけど、先ほどのね、あの北部 の, あのことも今ね、はい、力を入れてやってらっしゃるし、今度のね、そのそういう皆さんのフォーラムとかいろんな企画をされていると思うんですけども、
はい、
その気候、まあ、前回あのお話しいただいたんですけど、気候のスタッフとしてそういう、こう自分もあの、まあ、この新たな、ね、資格制度 の,、の勉強をしたいとか、そういう方はどういうふうにしたらいいでしょうかね。
そうですね、あの実は今年もですね、22名の方にあの加わってもらってですね、あの地域公共人材、ある意味実験体制、言葉はちょっと悪いんですが、あのモニターをですねやってもらってます。で実は来年もその採用募集をしようと思っておりまして、まだこれあの議会マターの話もあってですね、予算上ですね、京都府さんと共同でやっておりますので、あ、はい、まだあの公にはできないんですけれども、公にはできないと言いますか、詳細がまだあのお伝えできないんですが、おそらくあの22、3名の方をですね、来年度も1年間あの採用させていただきますので、ぜひですね、そこに興味のある方も、地域公共人材に加わってやろうって方はですね、ぜひまたあのホームページの方までアクセスいただきたいなと思いますですね。
なんかそういうところでね、また今度次のなんかこう人が中心になるうねりを ね作っていく、仲間がねまた増えていったら、でそれが飛び火していくっていうのが、ね、
そうですね、
いいですよね。
そうですね、
この、ふるさと京都ゆめち元気ワクワク塾、これもあのご参加くださった方々が、はい、また地域に戻って、こういうなんかこう、施設塾じゃないですけども、あのこういうことを始められてる方もいらっしゃるんですね。
そうなんですね、
はい、それが嬉しいなと 思いますね。
そうですね、私どもだから地域という言葉を京都に留めたくないんですよね、うん、本当に京都発でですね、うん、全国世界へと羽ばたいてほしいなと、で僕自身も羽ばたきたいなと思っておりますので、はい、
そして自分のやり方そのものじゃなくて、そのまた他の方のね、あのやり方なんかも学び合いながら、
そうですね、学ぶの語源は真似ぶでございますのでね、真似をしながら、まあ、学んでいきたいなと私自身もそういうふうに毎日思ってますですね。
ね、もうね、最終回にこの番組になったんですけれども、
はい、
まあ、来年のことはね、それこそどうなるかは、はい、この、地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会というところの、ね、たくさんの方が集まっている中で、どうしましょうかとい う、
ね、
話になっていくと思うんですけど、たとえ私この京都府共同で、まあ、京都府さんの方ではなんかこうあれですよね、なんかもうそれこそ議会またとかいろいろ
そうですね、もう民間の力でね、民が民を支えていくというね、
そんな感じに、ね、まあ、それをちょっとね、それはともかくとして、やっぱり有志案で私は私なりにこうやっていきたいなと思っていますし、はい、杉岡さんもまたあの個人としてもまたいろいろね、あの職員以外にも何か、はい、あると思うんですけど、
はい、まあ、あの大学講師という肩書きもありますので、大学でもですね、財団でもあの人材育成にひたすらもう人材育成の杉岡と呼ばれるところまでですね、まあ、頑張りたいなと思っております。
有志案でね、あのお目にかかった皆さん、これからもね、またあのどんどん活躍されると思いますけれども、ね、ネットワークをつないでいけたらいいなと思います。リスナーの皆様とも ね、これで終わりじゃなくてまたね、はい、どこかでお会いできたらいいなと思います。今日は本当にあの杉岡さん、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆様、またいつか、少し早いのですけれども、どうぞ良いお年をお迎えください。この番組は地域力再生活動を応援する公共人材づくり研究会の協力でお送りいたしました。